はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジようこそ。お相手は私、最後といえば午前10時の映画祭10の最後の作品がバックトゥザフューチャー3だったな。な、こたつと、
なんか漢字で書くと最後と最後2つあっていつも間違ったりしがち、おまけです。
あ、最後といえば最後の晩餐を思い出したマリです。最後といえば AI が人間滅ぼそうって決める最後の日みたいな日来ないかなと思ってるハタです。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ。なんと4月1日のエイプリルフールでございます。でも本当のラインナップを発表します。まずはクイズをやりまして、そしてドイフェイバリットシングス、今回はおまけさんが何かをやるということですね。おまけさんはいつも直前まで何かを考えています。そして、暗い映画愛はラジオネームコロコロコオロギさんからいただきました最後の追跡、こちらを見ていこうということですね。さあ、それでは参りましょう。第158回ドイラジースタート。それいけーマンマンマンクイズー、イエーイ。
おかーん。
ということでね、まあ、今回は皆さんがもう本当にやりたくないであろう、リズムゲームを持ち込みました。さあ、皆さんの顔面が本当に歪んでいるクイズハラスメントもいよいよここまで来たかという感じですね。はい、それいけアンパンマンというね作品がございまして、そちらのねエンディングテーマにですね、勇気凛凛という歌があるんですね。サラサラ歌詞を言うと、バタバタ走るよバタコさん、目玉がランランバイキンマンみたいなね。で、なんか言った後、それいけ僕らのアンパンマンと繋がるわけです。これをなんか映画にまつわる何かって最後なんちゃらマンってつくの多いなと思って、僕がみんなが大好きホニャララな、それいけ僕らのって振りますんで、そこで何マンなのかを答えてください。ポッドキャストなので音楽的著作権はねこれ引っかかってしまいますので、テンポだけ合わせて歌ってみていただけますか。
そういうことなのかな。
それいけ僕らのホニャララマン、ここのホニャララマンだけ答えてください。これを次々と順番に渡していくんで、2周渡ったらクリア。皆さん協力型ゲームです。
あれ、協力型になった。
はい、一人一人に振ってきます。
なんか地獄みたいなゲームですね。
これは2周すればクリアということですね。
分かったような分かんないような分かんないような
、何々マン
必ず何々マンです。
マン何々はダメです。
ないです、そんなのは出しませんので大丈夫です。例えばみんなが大好き頭にあんこの詰まったやつとか言ったら、それいけ僕らのって言ったらアンパンマンと答えてほしいということですね。ちょっと出題側にも問題があるパターンが多々あるかもしれませんが、これも協力、出題とも協力、みんなで協力して、
協力したくない。
2週渡れば OK という感じですね。誰からいきますか。まあ、時計回りでいこうかな。
時計回りでいいです。
ガラさんからいきますか。いきます。みんなが大好きウルヴァリンの主演男優、それいけ僕らの
ユージャックマン。
ああ、みんなが大好きハリーポッターのスネイプ先生、それいけ僕らのおまけさん、
アラン・リックマン。
はい、みんなが大好きレオンの子役のヒロイン、それいけ僕らのハタさん、
ナタリー・ポートマン。
おお、いけるやん。みんなが大好きレオンの悪徳刑事、それいけ僕らのマリペ。
わかんない、何レオンの悪徳刑事って。
わあ、それゲイリー・オールドマンっていうことですね。
あれ悪徳刑事だったんですか。
そう、
俺見てない。
あ、見てない。
ちょっとなんか見たんですけど、だいぶ前すぎて役割分かってなかったです。
情報ね1個しか入れられないんでね、どうしてもこうなっちゃうんですけど。こんな感じで、でも今3人スルッといったんでね、いける。いける。2周すれば終わり。
はい、なるほど、よろしくお願いします。全部私が止める形。
一人だけ楽しそうだな。
じゃあいきますね。
そうね、
みんなが大好きブラックパンサーの主演男優、それいけ僕らのガラさん。
忘れちゃった。
一人目出たんで。
ボージャック・ホースマンって
言
って
ました。違う。
それ、ネットリックスのアニメ。
ボーだよね。ボーだよね。
チャドウィック・ボーズマンですね。
そう
方向性は合ってた、ね。
方向性は合ってた、うん。ホースマン近かった。じゃあ、おまけさんからいきます。みんなが大好き。ブラックバンサーの CIA 捜査官。それいけ、僕らの。
いやあれだ
マンもついてない
あ違う映像は出てる、
ね、瞬発出てこない、ね、
映像は出ている
さあ今のマーティン・フリーマン
あーそう今出そうになった
そうですねみんな普段から出るはずなんです、
ね、そうあのフリーマンは出てたんだけどね
あじゃあなんか
もうちょっとだった
ウンドラフリーマンってこうね楽しい
ダメだろそれ
あれやべ楽しくなってきたじゃあ行きます
一人だけ楽し
そう。楽しそうだな。
行きまーす。みんなが大好き、ムーランルージュの主演女優。それいけ、僕らの畑さん。
あー、顔は出てきてんだけどな
あれ顔は出る。
あらニコール・キッドマン。
あー、それだ。
あー。
キッドマンなんだ。
ですね。
ムーランルージュか。
はい、もう、
ムーランになっちゃった。ムーランの顔しか
ない。なるほどね。じゃあ、マリペから行きます。みんなが大好き、マーベルの雲男。それいけ僕らの
スパイダーマン
正解みんなが大好き DC コミックスの小森男それいけ僕らのガールさん
バットマン
バットマン正解みんなが大好きキルビルの主演女優それいけ僕らのおまけさん
いや顔は出てる顔は出ている娘はマヤ
そうなんです
娘はマヤ
ホーク
あ残念ユマサーマン
あ
ーそう、ね、マンつく人多いですよねじゃあ畑さんいきます
おい
みんなが大好きフレンチコネクションの主演男優それいけ僕らの
え出てこないです
はいあージーン・ハックマン
あー
じゃあマリピいきます
これ何周するんだよこれ地獄だな
これ終わらないぞこれもはや一周でいいぐらいの
一周でクリアだろ、うん、一周でじゃあクリアで、みんなが大好きアームストロングの電気映画それいけ僕らのマリペ
わかんないアームストロングの
ファーストマン
あ
じゃあラスト一周いきましょうラスト一周そうか
もう問題もつきそうだな
あれアームストロング船長ですね
うわ
どこのアームストロングだって感じだった
そうだねだから情報がちょっとね入れられないんでね
船長つけりゃよかったなちょっと
あいや俺最初でデミアチャズルの宇宙飛行士のとか入るね入るね入るね入るねじゃあ行きまーすみんなが大好きピピバナムのミュージカルそれいけ僕らのガールさん
グレイテストショーマン
はい正解みんなが大好き羊のショーの制作会社それいけ僕らの
アードマン
あ正解アードマンみんなが大好きマーベルのアリ男それいけ僕らの
アントマン
正解みんなが大好き DC コミックスのクリプトの星人それいけ僕らの
クリプトの星人わかんないスーパーマン
正解いやありがとうみんなのこうジェスチャーもね、助けになりましたということで、皆さんも
みんなで飛びました
はい、ぜひね、それいけまんまんまんクイズねやっていただければなと
これリズム要素は小田さんでしかないんだけど
あそうですねいやだからいや本来はなんとかまんだから
だから
ということでねじゃあ次のコーナーいきましょう
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなものまたはみんなどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです
はいということで今回の、紹介者はおまけさんです
はいおまけでございます
はいお願いします
お願いします
今回は今新型コロナウイルスのあれでですね、
うん
まあ、お出かけできないみたいなことがあるわけですよね、
うん、
結構ないろんな人がね、はいまあ、する人はするけど、うん、なかなかこう控えようみたいなのがあって、まあ、そうするとやっぱじゃあちょっと家でね見れるものとかを紹介してみようかなっていうことを思いまして、
うん、
せっかくだから、うんうん、で、今回のお題はこれですじゃじゃん今配信で見れるおすすめ国内ドラマ
うん、
へ
っていうのを やっぱ一応まあなんかこう映画好きだとやっぱよくあるのは、うん、まあ海外ドラマが話題になりやすいんですけど、うんうん、おまけ国内ドラマもまあまあ好きでしてですね。
ああ、そうなん
ですね。あんまりまあ海外ドラマの方がちょっとこう見る時間とかがあれであんまり見てないんですけど、まあそういう中でこう映画好きにもおすすめしやすいものがないかなと思って、ちょっとこう各配信サービスちょっと今あるものをあさってみてですね、紹介してみようかなと思っております。で、今回は配信サービスごとに3本ずつぐらいちょこちょこちょこっとサクサクサクっとやっていこうと思います。で、まあ一応なんか配信サービスね、まあ入れ替えとかがあるんで、とりあえず今今入ってるものをちょっとチョイスしてみようと思って、まあ、ひょっとしたらちょっと先になると消えちゃう可能性もあるんですけど、その時はちょっとすいませんということで、うんうんうん、あとまあまた復活したりとか他の配信サービスに移行したりとかも
よくあるからね、
あるので、うん、そういうのでちょっと覚えておいてもらえたらなぐらいで、
はい、
という感じです。はい、
今配信で見れるおすすめ国内ドラマ一つ目、
とりあえずまずネットフリックスからいこうかなと思います、
はい、
でまあ3本いこうと思うんですけど、一つ目は意外とネットフリックス以外もありそうだったんですけど、食材というあの湊かなえさんの原作のもので、もともとワウワウでやってたやつですね。で、これの、おすすめポイントは、脚本、監督が黒沢清でございます、全話で、まあ一応連続ものだけど1話1話でも見れるタイプのもので、でメインのキャストが、結構女性の主人公たちが何人かいて、それがいろいろ見ていくってやつで、小泉今日子さん、蒼井優さん、小池栄子さん、安藤サクラさん、伊垣千鶴さんが出ている感じですね。うん、それがまあちょっと同期生っていうか、なんかこうもともと知り合いでってちっちゃい頃みたいなでっていう感じなので、まあだからこれのポイントはだからさっき言った黒沢清がドラマをやっていると。でまあ湊かなえ作品の映像化だけど、やっぱり もはや黒沢清ものになっていると、作品になっているという感じで、なんかそういうところでちょっとこう黒沢清とか好きな人はおすすめですという感じです。
なるほど、
はい、で次これも多分ネットフリックス以外もありそうだけど、ちょっと一回こっちを紹介しようと思います。ネットフリックスで、ボーダーという、ドラマがおすすめです。もともとちょっと最初メディアミックス的な感じだったかな、漫画小説テレビドラマメディアミックスで一気に始めるやつで、書いてる人が、小説家でもある、まあ、脚本も書いてるんだけど、あの金城和樹さんが書いてるものですね。でこれがですね、なんかちょっと面白いのが設定が面白くて、小栗旬さんが主役なんですけど、うん、まあちょっと結構ねいい人じゃなかったりするんですけど、うん、ちょっと嫌なやつだったりするんですけど、刑事なんですね。である事件最初に追ってる時に銃撃受けて脳に弾が入っちゃって、でそれの影響で何が起こるかすると、シックスセンスに目覚めると、そうだから幽霊が見える体質になっていくって、まあだから本当に見えてるのか幻的なものなのかわからないんですけど、それでなんかそういう事件を殺人事件とか起こっていく中で幽霊とかと会話しながらそういうのを解決していく糸口を見つけていくみたいな感じがあって、ちょっとそういうちょっと変わった視点が入りつつで、結構ちょっとダークな作風で、これ結構おすすめです。なんか最終回とかもあまり言えないんですけど、ネタバレだけど、嫌な気分になって終わりますという、そういうタイプのやつで、多分この頃やっぱ海外ドラマが盛り上がってきてる時で、海外ドラマに負けない日本ドラマもみたいな勢いがそういう企画とか走りやすかったところで、ちょうど裏で、全く裏の時間帯でモズっていう西島秀俊さんとかがやってるやつがあったんですけど、あれもどちらかというとそういうね海外に負けないようにっていうやつで、あっちはもうちょっと金かかってて、要は映像クオリティとかを、そういう編集クオリティとかをハリウッドレベルみたいな感じでやっていこうみたいなやつだったんですけど、あっちはちょっとやっぱりこう叫ぶとかがあったかな、なんか日本的な演出とかで映像はクオリティ上げようとして、まあそこはそこで意味合いあったかなと思うんですけど、やっぱ見てて面白かったのは、最初バーンって打ち上げ花火でバーンってやっていくぞってやったんだけど、だんだんこう視聴率下がっていくんですけど、ボーダーはすんごい毎回静かで地味なんだけど、だんだんだんだん面白いさが伝わってて、逆に視聴率が上がっていくっていう、なかなかない現象とか起きてて、ちょっとかなりおすすめできそうかなと思いました。うん、はい。で3つ目がタミオっていうドラマで、これもともと原作が池井戸潤さんですね。でもよくある下町ロケットとかああいうタイプとかとはちょっと違って、ちょっとコメディタッチな部分があるんですけど、総理大臣と総理大臣の息子が中身が入れ替わっちゃうっていう、 タイプのやつで、総理大臣を遠藤憲一さんがやってて、こわもてでちょっと評判悪い人で、で、息子を菅田将暉くんがやってると。で、菅田将暉くんは、どっちかって言ったら、このタイプの菅田将暉くんは、優しくて、女子力高いとか、その頃言われてたとかあったと思うんですけど、そういうタイプで、真逆だったみたいなやつが入れ替わって、そっちが政治を動かさなきゃいけなくなって、みたいな。で、お父さんが高校生をやんなきゃいけなくなって、みたいなことが起きていくみたいなやつで、そういう入れ替わり者の中で、そういう立場が違うものとかでもう日本を動かすとかも見えてくから、ちょっとそうしても面白いかなっていう感じでしたね。で、人気がポーンと出る前の高橋一生さんもこれで結構いい仕事してたなっていうのがあって、そういう部分でも見るの面白いかなって感じでしたね。はい、一応これがネットフリックス3本
の現状見れるやつね。
はい、
なるほどね。
です、うん、
全部小説原作ですね。
あ、そうかな、うん、あ、そう、そうだね、う
ん、小説が、まあ、金城さんのは、
金城さんのは一応小説同時だけどね、うん、そうそうそう、そうですね
っていうね、はい、まあ、モズもそうでしたしね。
はい、
さあということで次行きましょう。今配信で見れるおすすめ国内ドラマ2つ目
と、アマゾンプライムのアマゾンビデオの方で見れるやつ行ってみようと思います、うん、で、じゃあ1つ目は白夜行ですね。白夜行が今も見れます。まあ、有名な東野圭吾さんの一つ代表作でもあるという、うん、ものですけど、これ当時話題になったの知ってる人は知ってるかな。要は白夜行小説自体は、まあ、ミステリー仕立てで、はい、とあるね、二人の犯人的なことがあって、うん、男女の、うん、それのつながりを一切描かずに刑事がこう追ってって、実はそうなんじゃないかっていうところの体だけで作っているような小説だったと思うんですけど、うん、それをぶち壊したっていうテレビドラマは、もう最初にその2人が、
手を言っちゃうの、
そう、最初に第1話でその2人がなぜそうなったかっていう少年少女時代の部分をこってり見せて、もうずっとそのつながりを見せていくっていう真逆の作りにしていったやつで、脚本が森下佳子さんっていう、まあ、結構今日本の脚本家の中ではすごい力ある人なんですけど、なんかまあジンとかやつだかな、有名なやつだと、あと俺すごい好きな朝ドラのごちそうさんとか、これもめちゃくちゃ好きな大河ドラマの女女子の直虎とかやったりしてるんですけど、その人がそういう真逆のものを作って、でももうどの程度か分かんないけど、すごいものを作ったからちゃんとそういうものに対して怒られずに作り切ったという、すごいことだから、多分こんなこと今までないんじゃないかっていうようなことをやったっていう、普通だったら怒られるようなことだったんですけど、っていうのでちょっと良かったですね。
ミステリーの部分なく
すよね。そうそうそうそうそう、でもう逆にその二人のドラマの濃さをすごく強調していて、なんかいろんなひどいことが起きるようなこととかもちゃんと描写していくみたいな感じでしたね、はい、一応これなんかしかも1話が2時間スペシャルで、少年時代だけなんですけど、それ一本の映画としてもそれだけ見るだけも価値があるようなちょっと面白い。
役役を映画もあるからね。
あ、そうそうそう。
そのぐらいのサイズでもう終わってる。
そうそうそうそう。
やつもあるのに。もうすごいね。
はい。もう少年時代だけ描いて、少年少女時代だけ描いてるっていうのがあります。はい。ちなみに主演は、大人になってからは山田孝之さんと綾瀬はるかさんがやっていくって感じですね。はい。次が、Amazon プライム2本目が、Going My Home っていうドラマです。
はい。
これはですね、もう一言で言えますね、なぜおすすめか、是枝裕和さんが脚本監督をしたドラマシリーズっていう、もう本当に映像のクオリティとかもいつもの是枝さんの作品のクオリティでやっていて、
マジか、
はい、ちょっとね家族もので田舎の森の中になんか不思議な小さな生き物がいるみたいな、そういうものを絡めつつちょっとやっていく感じですね、うん、まあホームドラマを撮っている感じでやってます。まあ一応主演が阿部寛さん と山口智子さん、確かに、ね、山口智子さんが結構何年ぶりかに復帰したのがこれみたいな感じでしたね、あと宮崎あおさんとかも出てるという感じで、これは本当に是枝作品が好きなら見て問題間違いないんじゃないかなという感じでございます。アマゾンプライム最後1本はアンナチュラルという、
あ、出た、
はい、これちょっとまだ新しめですけどね、まあ知ってる人は知ってるんですけど、多分勢い的にも力的にもダントツ1位じゃないかっていう脚本家野木亜紀子さんが、それまでね結構原作付きの重版出題とか逃げ恥とかそういうところであれしたんですけど、自分の企画というかで書いたやつで、そう、原作なしでやったら 逆に枷が外れてものすごいもの作ったなみたいなドラマでした。はい、でしかも今回これちょっと面白いのが、あ、ちなみに主演が石原さとみさんで、あと井浦新さんが、最近そういうの増えてきたんですけど、なんていうか落ちぶれてやさぐれでちょっとね嫌なやつみたいな役分を やり始めた頃でしたね。はい、まあ、あの乃木さん結構こう職業ものも得意だっていうことだったんですが、それまでのことも含めてね、これがどういう職業かというと、観察医の人たちの物語で、アンナチュラルというのがアンナチュラルデスで不自然死のものを取り扱うようなやつなんですけど、これですね、多分ねひょっとしたらちょっと今若干有名になってるかもしれないんですけど、第1話がコロナウイルスが日本に入ってきたって話をしてるんですよね。
え、そうなの？
はい、それをどうやっていくかっていう、
新型のみたいな。
そうそうなんですよ。だからもうすでに、だからそのドラマの中で濃厚接触とか PCR 検査とか、そう今みんなが聞く言葉をすでにもう使いながら描いていたっていうこともあるので、だそういう点でもちょっと今見るべきものとしても面白いかなと。しかも最後まで面白いですよ。もう本当に大変な、まあ、大変なことも起こると、はい、感じで、というのが、3問でした。 Amazon プライムで、これちょっと俺が勘違いして普通にプライムとして見放題で見れるかなと思ったんですけど、ちょっと違ったみたいなんで、ひょっとしたら、まあ、そのうち見れることもあるかもしれないけど、今すぐ見るんだったら1話目だけでもちょっとね見るとねいいかもしれないなとは思いますね。はい、はい、そんな感じです。
ことで最後、
はい、
今配信で見れるおすすめ国内ドラマ3つ目、
3つ目 Hulu に行きます、うん、はい、うん、Hulu ね、ちなみにねもうちょっと早くね紹介できてるとあれだったんですよね。3月いっぱいだけそのなんか自宅待機 OA みたいなやつで、はい、ものすごい量のものがアカウントとかなしで誰でも無料で見れたんですけど、
そうなの？
そう、まあちょっとそれは逃しちゃったんで、はい、まあでもまあフル入ってるの見れるということで紹介していこうと思います。ひょっとしたら伸びてるかもしれないけどね、この実行実践、まあ、まだ分かんないけど、まあ一旦、はい、で1つ目はですね、Hulu で学校の階段です。
出た、
学校の階段わかりますか？
あ、カタカナの方ね。
そうです、はい、はい、階段がカタカナの方で、これまだ比較的新しいと思うんですけど、有名校の中でこう特待生的に入れてもらった女の子、まあ、それが広瀬すずなんですけど、がちょっと怪しい神木隆之介くんに会いましてね、学校の人じゃなさそうなんですけど、なんだか学校の周りいるなみたいなで、なんかそう話してくる中でちょっとうまいこと乗せられて、この学校の生徒会長になっててっぺん取れみたいな話になっていくという、で階段っていうのは上り下りの階段も表してて、だから一歩一歩登ってけっていうところで、はい、広瀬さんこれもブレイク直前ぐらいで、でももうすでにもう何か光るものがあったなっていうのが分かるという感じで、結構いいと思います。あと他にもですね、今見るといろんな人が出てるんですよね、結構売れる前みたいじゃないですけど、神木隆之介くんはまあね結構もうすでに売れてるんですけど、やっぱね間宮祥太郎くんとか
ね、
だからまだ初期というか仕事そういうの始めの頃だから、なんか高飛車でイケメンで高飛車でなんかこう命令してくるタイプの、初期の頃よくあったなという。
あったね。
そう、 あと男性だとね、もう今もう出まくりですね、成田凌くんとか、
この時から
はい、実はいたんですねっていう、
知らなかった。
そう、あとはだから女性だと、杉咲花ちゃんとか、飯豊まりえさんとかも出てますね。結構今活躍してる人がいっぱい出てるという。
ちなみにこれいつの？
これはね2015年ですね、だからもう 4,5 年前かになってるという感じですね、はい。あ、そう、伊藤健太郎くんとかも出てますね。そういうところを見るだけでもちょっと面白いかなという感じです。ちょっとだから昔あった、これも分かる人しか分かんないけど、信太プロデュースっていうドラマがあったんですけど、そういう感じで一人の人が別の人をプロデュースしながらなんか上げていくっていう感じですね、はい。次いきます。次がゼニゲバ。はい、ゼニゲバってもともと漫画ですごい昔70年代かなとかの漫画で、ジョージ秋山さんっていう人のゼニゲバって言葉自体が金に汚い的な意味合いの言葉なんですけど、もともとそういうなんか金の亡者じゃないけど平気でいろんなことするみたいな主人公を描いたものだったんですけど、まあそういう感じで、ちょ主演がそのゼニゲバ役が松山健一さんですね。これちなみに何年かな、これ2009年ですね、もう10年ぐらい前か。もうそれぐらい経ったんですね。で脚本がこれも個人的にも好きだし、多分日本の脚本家の中ではトップの人たちの方だと思うんですけど、岡田義和さんっていう方がやっています。はい、ドイラジとかで話題にしたんだと、映画で8年越しの花嫁とかやりましたねとかっていう人ではありますね。 や、これ本当にね、これも暗いドラマなんですけど、でもこれ日テレのドックでやってたんですよ。土曜9時っていう、あの要は
ドックっていうんだ。
そう、ドックっていうらしいです。あのね、あのどっちかって言ったらあの中高生向きでもある枠でやってたんですけど、結構金に汚いこととかやっててね、で松山ケンイチ君が面白いんですよね。ハマるというか、なんか印象的なのがね、お金持ちの食べるものの象徴として、その時マカロンが出てきてたんですね。そうで、こうまあお金持ちに一回取り入ってみたいなところなんですけど、で取り込んでいくみたいなところで、三村さんと確か石橋アンナさんもそうかなとかの兄弟姉妹のとこ入っていってとかで、でね、やっぱ象徴的なのがね、途中でね、マカロンタワーってこうペタペタペタって、あのクリスマスツリーみたいな感じでね、円錐にこう貼ってく、こういくらすんだよぐらいの感じのやつを、あの松山ケンイチ君のあのゼニゲバが一個取って一個かじってポイ捨て、一個取って一個かじってポイ捨てっていう、このね、絵面がね最高なんですよね。
何にも伝わってこないけど
っていうような、なんかこう面白い演出もありつつ、ちょっとその頃はなんかリーマンショックの後で派遣切りとかがいろいろ話題な問題になってて、格差とかが結構日本でも大きくみんなが見るようになった時期だから作ったみたいな感じがあるっぽいですね。
数年前に L で甘いもの食べてたから、そういうとこではなくて、
そういうとこじゃないね、
過去の自分ペンじゃなくてね、
そうじゃなくてだからこんなものに価値はないみたいなとか、金持つってこと自体への反抗みたいなのに描いてたかなと思います。はい、なんかちょっとあんまり見たことないタイプのドラマになってると思うんで、ちょっと見てみると面白いかなと思いますね。あ、ちなみに学校の怪談もその枠です。土曜9時っていう。で今気づいたけど全部その枠でしたね。次のも、次紹介するのも
フルドック、
そうフルドック日テレが、そう今フル日テレをいっぱい出してるからっていうのがあって、で最後に紹介するのが、これは俺最近見たんですよ、そのさっき言った無料の時に見たので、あ見れるんだと思って、見てなかったら見ようと思って、なんか前から見たかったなと思って見たやつがありまして、それがスイカっていうドラマですね。
知らない、
知らないです。これ結構前になるかな、2003年とかだったかなという感じで、で主演が小林さとみさん、です。でこのドラマが、ドラマでは初出演がこれが初めてだったらしいですかね。だからいろいろ出てるけどっていうね、もちろんもうキャリアはあったので。
そんな後半だったんだ、2003。
そうまだ30代だったみたいですけどね。そう、三茶が舞台なんですけど、なんかそう、でもなんかここ三茶なのかみたいな感じの、なんかこう古い木造アパートがメインの場所で、ハピネス三茶っていう、そこでこう集まってく暮らしてる人たちの、まあ何でもないひと夏の日常みたいなも描くんだけど、まあ、そこにいろんなドラマなり人生が入れ込むんであるっていう感じで、あの小林さとみさんと友坂理恵さんと市川美香子さんと、あとあの浅岡瑠璃子さんが一緒に住んでいると、これでもねみんないいんですよ、しかもね浅岡瑠璃子最高ってなりますよ。なんか最初のシーンでね、なんかこう大学の教授なんですけど、こう女の子が答えられないことに対してちゃんとやりなさいっていうので、周りの学生がやじ飛ばすんで、男がやめとき、やめてやれよみたいな感じで、そういうところで なんでそういうこと言うんですかとかっていうことをちゃんと言いなさいとかって、ちゃんとなんかそういうこと逃げずに勝手に言うんじゃないってことをちゃんと突きつけて喋るっていうようなタイプの人で、あなんか強いけどなんかちゃんと信頼できるみたいな感じが出てて、なんかすごい良かったんですけど、あの見た目もかっこいいですしね、なんかパリッとしてて、はい、でちなみに小林さとみさんが銀行に勤めてて、新金かな分かんないけど、それの同僚が小泉今日子さんなんですけど、1話目で最初に小泉今日子さんが、3億円横領して逃げていくっていう話があって、それをずっと後ろで流しつつ毎回毎回、まあ、大体1話完結ものの話をしていくっていうタイプで、はい、一応これなんでこれ興味持ったかって言ったら、脚本書いてるのがあの木皿泉っていう、これは一人じゃなくて今は夫婦になった2人の人たちので書いてるんで、ユニット名ですね。最初は夫婦じゃなかったんですけど、それこそさっきちょっと出たあのノブタープロデュースとかも書いてたりとか、あとあのその後その同じ枠だとあのキュートって9に10って書くやつで、あの前田敦子さんが未来から来たアンドロイドでっていうタイプの、で佐藤健君が主人公でみたいながあって、だからそういうのを書いてたりとかしてますね。で結構俺、やっぱりこの脚本家さんが好きで、なんかやっぱり何でもないことを描き方がやっぱりすごく上手というか、なんか個人的に好みで、何でもないことの大切さと何でもないことの何でもない性質とかもちゃんと描いて、 うん、でもだからほんわかしていたいけどほんわかできない時もあるけれども、そういうものに日は負けないようにしていく、いけるんじゃないかっていうところの視点で書いてるところがあって、どのドラマも多分、うん、そういうところが個人的に好きで、でスイカ見て、なんかスイカがやっぱ初期で代表作というかすごい、なんか多分テレビ的なショーとかも撮って、ギャラクシーとか撮ってるのかな、うん、とかもあったりとかして興味持ってたんで、見たらやっぱり最初から好きだなっていう感じであったんで、ちょっとこれ見れたら見れてもらえるといいかなと思いました。
おーい、
はい、
ということで、じゃあこれを映画にねつながるまとめでお願いします。
考えてね、やっぱこう家にずっといると、うん、映画ってね1本2本紹介しても意外とあっという間に終わっちゃうなっていうところで思ったので、今日ドラマーとして、まあ海外ドラマみんな見るけど日本のドラマも意外と面白いのもあるよというところをちょっと紹介したくって、紹介したので、映画もそう、映画もいいけどドラマも、日本の国内ドラマもね、ということでよろしくお願いします。で結構個人的にはひょっとしたら日本の映画とか見るよりも、人によってはあの日本のドラマをちゃんと選んでいけば日本のドラマなりの豊かさを感じるものを探しやすいんじゃないかなと思うので。
あ、それは思いますよ、まあ、うん、映画ももちろん、
そうそうそう、ドラマも
あのちゃんと選べば、
そうそうそう、
あのすごい高水準なものがあるという世界に行けることは存じておりますと、
うんうん、はいはいそう、だからちょっと映画だと一方向に寄りがちな、なんかヒットしやすいものは寄りがちなんだけど、うん、ドラマの方がもうちょっと幅広くいっぱいいろんなことを作りでも試しながらやっているので、
なんか冒険できてる感ありますね。
そうそう、でしかもじっくり、なんか心情とかもあのちゃんと描きながらできるっていうのがあったりとかして、そういうところも あるので、映画もドラマも一緒に見ていくといろいろ見てくれるんじゃないかなと思いましたと。
なるほどね、ちょっとかなりね国内ドラマ偏見を持ってるタイプの人間なので、でもおまけさんが挙げてくれたそれは全部あの評判的に、
う
ん、ああ信頼度のあるやつだそれ、
まあそうね、
聞いたことあるっていう感じだったんで、はいはいはい、おまけさんなんかしっかりした食べ物食べてるなみたいな
あ、そうですか、いやだからあれですよ、
紹介してくれてるなっていう、はいはいはい、なんか信頼できるプランナーだなと、
ありがとうございます、
いうふうに思いましたね、はい、なんか確かにこれを機に見たいなと、
はい、よかったら見てください、
はい、思います。ということで、じゃあありがとうございました。じゃあ次のコーナーいきましょう。
イラジ
クレイ以外、
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回の映画はラジオネームコロコロコオロギさんからいただいた最後の追跡です。いつもねあらすじを紹介するんですけど、今回はコロコロコオロギさんから前回いただいたねメールがもうあらすじを含んでいるので、そちらのメールをまた紹介させていただきます。じゃあお願いします。
はい、では紹介させていただきます。今回おすすめしたいのは最後の追跡です。母親の残した借金のため土地を銀行に差し押さえられた兄弟クリス・パインとベン・フォスターが、銀行強盗に手を染めていき、その調査を定年間際のテキサスレンジャージフ・ブリスジスが命じられるといった物語です。脚本がテイラー・シェリダンということで、とても強度のあるお話で、ボーダーラインとウィンドリバーの間に位置するフロンティア三部作の一本となり、アカデミー賞では作品賞、助演男優賞、脚本賞、編集賞の4部門ノミネートもされた作品になります。意外と知られていないので皆さんに見てもらえたらと思います。
はい、というメールをいただいて、こちらね、鑑賞したわけですけれども、ということでテンション聞いていきましょう。まあ、こたつ、いややっぱ強度のある話だなというね感想ですね。おまけさん、
テイラー・シェリダンやなっていう感じですね。
うん、はい、ハトさん、
テイラー・シェリダンはいつも最高だなって思いました。
はい、マリペ、
テイラー・シェリダン初めてだけどこんな感じなのかなと思いました、ま
あ、初めて
な
のか、いやー、へー、はい、ということでね、まあ、あのコロコロコロリーさんがいただいている、メールにもね書いてあったんですが、まあ、テイラー・シェリダンという方が、まあ、脚本をやってます。脚本から先にね紹介するのはここの人の、強度がちょっとすごいからなので、
うん、ね、
例えば、まあ、ボーダーライン、あとは、ウィンドリバー、まあ、この辺りが有名だと思うんですけど、うん、まあ、これと、最後の追跡合わせてフロンティア三部作と、まあ、それの中間を成していた、作品がこれだということですよね、うん、そして監督が、まあ、デビッド・マッケンジーという方なんですが、この方はまあ意外とふわっとしたタイプのね、
まあ、でもイギリスの人ですね、もともとね、
うん、
そうね、名もなき兵の中のとかもイギリスですよね、ジャック・オコンネルだから、
うん、何作か映画は撮ってらっしゃるっていう、うん、
そうですね、
あまり知られてる人ではないかもしれない、うん、日本ではね、うん、
でキャストは、クリス・パイン、ベン・フォスター、うん、ジェフ・ブリジス、
うん、あと一応音楽あの、はい、ミュージシャンあのニック・ケイブさんがやってるっていうのもちょっと音楽好き的には注目なのかもしれないですね。
それは、
うん、ガワラです、はい、ニック・ケイブさんオーストラリアの人で、うん、結構ノイズパンクみたいなバースデーパーティーとかいうバンドからスタートしてる人でですね、結構あの映画監督とかもしてて、あとはその、うん、ずっと一緒にバンドやってる人がウォーレン・エルスって人なんですけど、その人はあの裸足の季節のサントラとかをやってますね、うん、マジですね。なのでそういう界隈の人だと思っていただければいいかなと思います。
なるほど、
はい、
まあ、なかなか渋い今回も曲とか音楽をやってたなという感じですね、
うん、ということでこちらはメールをいただいているので先に紹介させていただいてから僕らも感想を語っていこうと思います。ラジオネームサハルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
途中までは粗暴な兄貴に振り回される弟と定年間近のじいさん刑事過去テキサスレンジャーに人種いじりをされるメキシカンとネイティブアメリカンのハーフのコンビのやり取りが楽しかったのですが、残り30分ほどでどんどん悲惨な展開になってげんなりしていき、いい意味で心に重いものを持たされた印象です。不満点は、廃れた街を狙った銀行強盗とはいえ警察少なすぎ&捜査が割とざるすぎだろうと思いましたが、銃携帯している住民が山ほどいるテキサスだし、強盗したら自警団が銃持って追っかけてくるからそれでいいのかなと自己納得しました、ということでメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあどうでしょう、そもそもテイラー・シェリーダンが好きっていうね、まあ、畑さんとかもそうだと思うんですけど、テイラー・シェリーダンっぽさというのは一体どういうところになんでしょうね。
思いつすぎるじゃん。まあ、なんていうかその脚本なので、うん、監督はこういう作品によって違うはずなんですけど、
そうですよね、
どうも全部似たような匂いが常にしてて、どうなんでこんなことになるんだろうなっていうぐらい不思議な方だなという感じがします。あとだいたいみんな絵面的にも音楽もそうなんですけど、こうなんか明るいこうパッとしたものは絶対撮らないというか、ズーンと沈んでる感じの静かな絵を撮ろうっていう感じがだいたい常にしてますね。すごい激しい戦闘とかあるんですけど、すごいカメラが動くわけでもなく、こうじっくりなんか起きていることを撮ろうみたいな感じの映画になることが多いので、なんかそういうのがテイラー・シェリダンの脚本の力なのかなっていう感じはしますね。今回もあのテキサスの田舎の話でしたけど、だいたいそういうこうちょっと僻地っぽいところの田舎とか警察権力があんまり働いてない場所の話とかが多いなという印象です、う
ん
う
ん
う
ん、そんな感じなんですね。
まあ、あとだからあれですよね、なんかこうどれもあるのがある途中まではギリギリの線で何か均衡保ってるの保ってないようなところで話とか進んだりとか行動したりしてるところで、何かパツンって、まあ、パンみたいなことですけど、しかもなんかやるぞってとこじゃなくて自然と決定的なことが起きてからまたダダダダといくタイプのこととかよく描く感じですかね。あ、実はこうだったんだっていうのも見えてきたりとか、
なんか横で笑ってた人が次の瞬間すごい大きい音がするわけでもなく、えっていう感じで死んだりとかする感じの、そういうものを描くのがうまい感じしますね。
ますよね。
だからそれはまあ脚本ですから、まあ、文字情報なわけですよね。
そうだね。
でそれなのに、まあ、多分読んだりするね監督とかは同じ空気感とか、まあ、リズム感までね、反映するほどの力がある。だから絵とかは全く違う風に見えても、やっぱりこの間の取り方だったり、まあ、ストーリーの組み立て方だったりっていうのが、おっとこれはひょっとしたらテイラー・シェリダンの脚本なのではってなんか分かってしまうような感じがあるんですよね。
そうだから映像撮影の絵面的には意外とどれも違うのになとするのに、何か与える感覚とかはなんか感じるものは一緒だなって。だから今回とかね、なんか意外となんか映像的には他のねボーダーラインシリーズとか時そうですけど、やっぱりもうちょっと暗くて 闇が濃くてとかコントラスト発揮してそうな雰囲気の映像だけど、今回とかは逆にねちょっと白っぽさもありつつテキサスとかの乾いた感じとかが出てるのかなっていう感じで、その白っぽさの上で空とか見るとなんか妙な鮮やかさがあったりとかして、なんか他とは違う感じで、なんか下手したら最近やってるミッドサマーとかにも近いような色彩感覚とかあるような映像の質感だなと思ったんですけど、で受け取るものはもうなんかね、やっぱり同じだなという、
という印象を持っている僕らはテイラー・シェリダンということですね。はい、マリピは初めて。
初めて。あんまり合わなかったですね。
あまあまあまあまあ。あの、大体基本的には辛いことしか起きないので。
大体そうですね。現実の暗い辛い話をきちっと描いて、しかもそれは現実的には解決されてない問題だから、うん、それを解決しましたっていうものは絶対描かないっていう。
私も好きだったな、あのステーキ屋のお店のやり取りぐらい
なんていらないものを言えて
あでもやっぱその会話とかね
そう、う
ん、センスが、うん、あのやっぱズバ抜けてる、うん、要はなんかこう木を照らって面白いこと言おうとかそういうセリフじゃないのに、ね、なぜか印象に残ってしまうっていう、うん、
しかも実はそれこそ人と人の対話の大切さとかもちゃんと描いていける人なんじゃないかっていう、うん、だからひょっとしたらこの世の中でっていうか、うん、どうしようもないしもうどうすればいいか分かんないけどそういうところにはなんか小さな希望を持って いけるんじゃないかってものも毎回入ってる気はしますよね、うん
う
ん、
そうだね。だから脚本の中のセリフの割合で言ったらかなり少ない方の人ではあるんですよね、うんうん、だからこそ印象的になるのか分からないけどやっぱそこに息づいてる人のセリフになってるんですよね、うん、説得感みたいなのがね多分監督に全部伝わっちゃうんだろうなと。なるほ
ど、うん、そうね、うん、地に足つきまくって
そう
逆にその力動けないんだけど
そうそうそう
でもみたいな
動けないですね、
うん、余計なものを足せない感じはすごい、うん、そうだね、しますね。
何を抜いてもいいかも分かんないそうだね、うん、この間とか取っていいのかいやダメっぽいなとかなんか難しそうだね確かにこれはマリピは苦手だろうな、うん、という感じはありますね。
だからね、まあ、沢田さんとかも言ってるけど、うん、最初はそうねその祖母の兄貴と振り回される弟っていうコンビと、うん、そのテネマジアの昔からの感じのなんか、うん、G3 刑事の、まあ、テキサスレンジャーとまあ一応、まあ、ネイティブアメリカンかと思ったらメキシカも入っているような人だったけど、うん、そういう人のコンビその二人のそれぞれのやり取りがねちょっと楽しくてっていうのは確かにあってなんか、うん、やっぱねベン・フォスターこういうの似合うなっていう、うんうん、なんかそのテキサスレンジャーとかそっち側のジェフ・ブリス側のなんか何気ない会話とかでガルベストン行こうみたいなことだけど、うん、あのまさにあのちょっと離れますけどガルベストンって映画がありまして、うん、あのそれベン・フォスターが出てあとエル・ファニングが、うん、主役でエル・ファニング、うん、去年とかか2年前か去年ぐらいですね。それもなんかそうとこういう粗暴な感じなんだけど、うん、ちょっと哀愁のある感じで、うん、あなんかこういうの本当に似合うなと思ってあとやっぱりえクリス・パインこんな渋い感じできんのみたいな、う
ん、なんかいいな。
だってもうクリス・パインなんて輝かしいスター感があるような人だとしか思ってなかったから、
うんう
ん、
そうね、
まあ、もちろんねイケメンでねモテまくってましたけど、うん、ああこういう渋いのもやるんだなっていうのはちょっとね発見でしたね、
うんうん、クリス・パインの顔見た目がどうも善の人であるみたいな、うん、体の形作りがすごいこの役にちょうどいいなと思った、うん
あ本当ね、
悪いことしてるんだけど何も言ってないけど、うん、明らかにこの人は悪い人ではないんだろうなっていうのがなんか全身から出ててこれはあの新しいクリス・パインの使い方だな
そうね新しいクリス・パインの使い方ね
本当そう思うわ、
ね
確かにあんまりなんかあの免許証見せるシーンもそんなに緊張感なかったです、うんうん、そういう意味
だからああいうとこを通れる、うん、通れる顔してるんだ、
うん、そうね、いける痛み踏ん張ればいける
そうだからベン・フォスターと逆だったらみたいな、うん、
ダメダメ、
うん、みたいなね、
うんうん、こういうクリス・パインは見たい
そうね、
うん、他にあんのかって
わかんないけどうん、うんそうね、ちょっとなんかワンダーウーマンとかで逆にヒロイン化とかしましたけど、ね、それも新しかったなっていうの
も
あったけど、
ね、
確かにだから新しい使い方が多いのかもね。
ね、
でもなんか好きになっちゃったな、
うん、
ちょっと。
そうなんだよね、なんか
ワンダーウーマンの時全然好きじゃないなって思
う。なるほど。いやだからこういうのを経たクリス・パインがまた例えば、うん、スター・トレックとかねやったらまた違く感じるのかなと思って。
あ
年を取ってなんかまたちょっと違う味が出るといいです ね。
そうね、あのヒゲの感じがとってもね、
うん、
よかったのでね。
なんか最後にあの家の前で話すシーンとか、
あー、はい、
ずーっと銃持って立ったまんまなんだけど、うん、なんかこうヒリヒリする感じとか出てて、うん、でもあれ前見たその家よりなんか柱とかがすごい白くて、
うん、
あペンキ塗ったんだなって思ってたら、うんうんうんうん、服にちょっと白いペンキの跳ね返りとかついてるんですよ、うんうんうん、クリス・パインのくたびれた感じとかがすごいいい味を出してたんで、
うん
うん、新しいとは思いましたあれで本当に、
うんね、
クリス・パインが新しい
スパイダーマンスパイダーバースの時 ピーターパーカーですよね、うんうんうん、そういう声優とかもやんだみたいなのもあったし、ね、なんかなんか最近の見るクリス・パインは全部新しいイメージだなって気がしてますね、
うん、あとあのサハルさんの書かれてる人種いじりをするコンビのその先住民の方の方のギル・バーミンガムさんっていう俳優さん、この方その先住民役みたいな役でものすごいいろんなところで見る方で、あのテイラー・シェリダンが監督もやったウィンド・リバーでもすごいいい役、
次の作品ね、
そうやってらっしゃったんですけど、なんかこの2人のやり取りって本当に汚い冗談を言うのをやれやれみたいな顔で聞き流してるだけを永遠見せられるので、下手すると多分仲悪く見えるみたいな言い合いが永遠続くんですけど、なんかもうあの2人の空気感がもう夫婦というか長年一緒にやってる感かも出てて、すごいいいバディでしたね。
なんでそんな風になるのか、アンカットダイヤモンドを見た時は、
あ、はいはいはい、
こういうやり取りされてたらストレスしかたまらないわけですよね。あ、これは通じてんのか通じ合ってんのか分かんねえなみたいな。
あ、
なんだろう、
これは通じ合ってんだよな、だから合ってるってか、まあ、だから、
まあ、これが挨拶とかコミュニケーションになってる感がちゃんと描けてるからなのかな。そう、ね、
だ
から
なんだろう、理解し合うじゃないコミュニケーションの仕方、
うん、あのアンカットダイヤモンドとか、
アンカットダイヤモンドは理解し合えない、完全に、
うん、
で理解し合えないことは理解してる、
あ、はいはいはい、
っていう感じかな、うん、ティラシェリダン的なやつは、うん、だからなんかやっぱ違う人間なんだよ、でも一緒にいるんだよっていうのがお互いを尊重するようなやり取りになってる、だから会話を通じてなかろうがコミュニケーションなんだよねこれっ て, ってい
う、まあそうね、あとやっぱりそういう、ね、そういう軽口がなんか男同士の会話なんだみたいながあるのかなって、例えばほらイーストウッドの映画とかでもね、グラントリノとかでもあったかな、うん、そういうあの床屋さんとの会話で、うん、なんか嫌味みたいな人が言わないけれども、うん、それが仲いい、そういうこと言い合えるから仲いいみたいななってるとか、うん、もあるのかもしれない、その一定の世代とかはね、
うんうん、なんかあるね、そういう、うん、まあまあまあ仲いいんでしょうね、
そうです、うん、まあもうだから逆に、まあ今そういうのがどこまで通用するかはわからないんだろうけど、
まあ、まあそれはね、うん、ただただ耐えて耐えてイラッとして爆発するパターンの方が多
そうだね、パターンもあれだけどね、
うんうん、いじるんじゃねえよみたいな、
だから逆に言ったらこういうコミュニケーションとか会話的なのもなんかちょっとひょっとしたらある人たちとかあるところから見ると古き良き何か、
うん、
まあ、要はあのジェフリーシーズでそういうものを体現する今回役ではあるので、
うん、そうだと思いますね、やっぱり結局はね差別的なことをネタにしてるわけですからね、うん、旧時代的な人っていう描かれ方ってことでいいんでしょうね、
うん、
ただそっからもう身動きの取れない、
うん、
そのボーダーラインだったら麻薬カルテルのメキシコ、
うん、
ウィンドリバーだったらワイオミング州だったりする中の、まあ、もう一個のフロンティアになってるんですね、テキサスがね、
うん、
これってだから別にめっちゃ昔の話とかじゃないですもんね、
あ、違います、
うん、でもこれちょっと時代感分かりにくいですよね、そうそうそう、格好となんかみんなあれ iPhone 持ってんなとか、
これねテイラー・シェリダンの作品全部そうなんです、
あ、そうなんですか、
なんかね、うん、なんかともすると時代感が昔に感じられるっていう、なんか現代のはずなんだけど、
うん、
いつなの、あ、ってことはこれ今の問題、うん、みたいな、
うん、
変わってない部分と新しくなってる問題みたいのも、
うん、
なんかねセットで根付いてるんですよそっちに、
うんうんうん、
え、結構あっちの人ってカウボーイハット今もかぶってるんですかね、
うん、かぶってんだと思う、うん、で特にこういうテキサスとかだとそういうのが
砂とかが、うん、カバーできるんですかね、
いやもうアイコンとしてだと、
アイコンとして、うん
うん、あとはリアルにカウボーイやってる人が本当にああいう格好で、あの一回途中出たじゃないですか、そうそう、牛を移動させてる人たち、うん、あれガチ現代のカウボーイの人たちなので、うん、ああいう人たちは普通にあの格好はしてますね、うん、
なるほど、
あの伸びに追われてるのとかさりげないなんか関係ない、うん、本筋とは関係ない話ですけど、うん、何かを提示してるな問題をっていうのがじりじりじり
じりじり来るぞという
ありましたね、
うんうん、そうね、そういうメタファーみたいのを受け取れなかったとしても話がちゃんと面白いっていうね、
うん、
あの面白いんだよね、
うん、
なんか、うん、この映画始まったらさありきたりにも感じるよね、兄弟でもうちょっと無理やり銀行強盗してみたいな、
うん、
なんかもう何回も何回もやられてるような、
うん、
話ではありそうなのになんでか面白いんだよな、
うん、
何か一味違うぞ感をそこでもう感じられるというのは不思議なんですよ。
なんか最初の銀行強盗のシーンもなんか不思議なシーンではあるんですよね。スルッと始まった後、人がいない中でそんなにお金も取らないし、なんかわちゃわちゃってして帰ってってみたいな。
あ、確かにね、目的みたいのか見えないみたいのは、でも別にそこを引っ張るねタイプの、まあ、作りではあるけども、そこがどうこうって話でもないからね。
そうね、まあ、一応手口としてのやつだから、サスタバーレスでやると多分足がつきやすいっていう、番号投資とか入っちゃってるととか
ある、だったらなんか目標金額があるんだろうみたいなことはありましたもんね。
面白い
さ、なんすかね、頭のいい弟とちょっと粗暴な兄が、弟が計画立てて、兄がちょっとそれを崩してみたいな、ものすごいよくある構図ではあるんですけど、逆光の中で2人でじゃれてるシーンとか見てちょっと泣きそうになりましたけどね。
なんだろうね、なんかありきたりなところに含まれないんですよね、その不思議さがちょっとある。現代にないからなのかな、やっぱり西部劇的なものを見慣れてると、もしかしたらその匂いをものすごく感じるのかなって気はするんですけど。
そうね、まあなんかある種現代の西部劇をどう描くかみたいなのもフロンティア三部作っていう、そのたね、そのくくり的な意味でも入ってるとは思うので、
だから常に銃撃戦とかはすごいなんかこう新鮮さがありますね、テイラー・シェリダンの作品って。
そうなんですね。
あと逆に言うと
本当に何もわかんない、何も感じてないから。
そうね、こういうジャンルまたちょっとね難しいのかもしれない。だ逆に言うとありきたりなんだよってことをいつも描きたいのかもしれない。ありきたりにこういうことが起きてるんだよってことが、からだからありきたりなことでちゃんと書いていって、でも今の抱えてる問題とかをちゃんと入れていけばこういう強度が持てるようになった上で描けるっていうことなのかもしれない。だからありきたりって要は悪い意味で言い換えるとベタっていうことになるわけだけど、作りやすいからって寄りすぎると類似していくし、なんかはいはいはいはいになりやすいけど、ちゃんとありきたりなものを描くってことをちゃんと見つめ直して描けば、見えてない視点とかがあったりするというものを見つけていける人なのかもしれないね。
これはやっぱ創作する上で忘れがちになってしまいそうなところですよね。自分の作り出したキャラクターとかもちょっと記号的になってないかっていうのをこう見直す目線みたいのをくれるかも ね、 すごく明らかに生きてるからね。
すごいなんかリアリティがあるというか、多分そのキャラクターの作り方とかも作り込みすぎててガチャガチャになる人とかってよくあるんですけど、作り込んで作り込んで、でも出すときはリアルな状態で出すから余計なことは絶対言わないし、でもなんかこの人には何かあるんだろうなみたいな背景がちゃんとこう見えるようなキャラクターをテイラー・シェリダンはいつも描くなと思います。
バランスうまいね。やっぱ説明で盛りたくなるもんね、大体は。
まあそうだろうね、
それはもう背景で伝えられますってことをね、それ文章でやってんでしょ、本当にね。すごいよ ね、 ね、僕ねすごい好きだったセリフ何個かあったのに、もういろいろ忘れちゃったんで、一個だけ今覚えてるところを言いますとね、クリス・パインの息子とのやり取りの場面で、あのクリス・パインがもうあのなんかビール2本持ってね、まあいろんな噂がねこう親父にあるけど、まあ、結局は親父を信頼してる息子だったと、だからあのそういう噂は信用しないよって言った時にクリス・パインが返す言葉が、信用しろっていうのね、噂は全部本当だから信用しろって、そんなこと言うキャラクターいるって思って。
そうね、
俺のこと信じるなら他の噂を信用しないでっていうセリフはもういくらでも聞いたことあるよ、それぜそう噂は全部事実だから本当だからそれを信用しなさいっていうことが2人の信頼関係を結ぶことにもなるっていう脚本作りって、どうやったらできんのそれっていう。真逆のこと言ってるよって、そこ最後もウィットに飛んだ感じで終わるわけですよ、あの俺の真似をすんな、俺の真似をすんなって言いながら、ビールを渡すって、お前真似すんなって言いながら飲めって、これどう矛盾してるやんお前みたいなことを息子が突っ込むみたいな、でも別にじゃないかいとか突っ込み役がいるわけでもないんだけど、クスともいかないレベルのね、うわーおしゃれな、うまいな、これぞユーモアみたいな感じのやり取りなんですよ全体的にね。どん な取捨選択とかをどんだけそういう脚本とかに向き合ったら、うん、こういう精度のものが出来上がるのかみたいのがねちょっと想像ができないんですよねもうね。
うーん、
なんかね すごいっすねこの人っていうのは俺すごい人好きだなと思いますね。
あ、
なんかあそこも本当にすごい持っちゃう人は噂っていうものをまず先に観客に見せといて、
はいはいはいはい、
で噂を聞く息子、
はいはいはいはい、
ちょっと嫌そうな顔をする息子とかを見せといて、はいはい、噂があるだろっていう話をするのが上等手段なんですけど、
ね、
うん、噂なんて一切こっちは知らないまま
知らない、ね、
噂があるだろっていう話をこっちにさして、うん、あ噂とかやっぱされてるんだこの兄弟みたいな、うん、お兄さんが刑務所にいたりとかあったし、あとお兄さんもなんで刑務所に入ってたのかが、うん、だいぶ後にならないと正確な情報が出てこないっていう、うん、そうなんだよね、お父さんを殺したからかなって思ったらそうじゃないみたいなのとかも情報はないけどなんかこう伝わってくるものがある感じが、
匂わせ匂わせです、
ね、おしゃれってかっこいいってなるんですね。
匂わせるためにはやっぱり最初に作り込んでから抜かなきゃいけないわけですからね。印象派の絵みたいですよね。どれだけあの省いてもこれは伝わるのかみたいな情報のこう出し入れの仕方だって、もうちょっと間違えれば意味不明になっちゃうわけだからね。何が行われてるシーンの何なのになんない、ちゃんと面白いが担保されたストーリーラインが見えててその出し入れができてるっていうのがね僕はうまいなと、
うん、ああいう話書きてってなる
の。そうですよね、これ多分最終的な憧れ
多分憧れがすごい
作りの憧れ、
そうね、
多分ね、うん、極地の人だと思うこういう人
今ね、
うん、
かっこいいんですよねとにかく。
でも、ね、もう三部作とか言わずに何か作ってほしいね、もうね新しいシリーズをね、うん、
とにかく何か、あと監督としても優秀なので、
うん、そうね、
とにかく何かやってくれっていう、
それも分かっちゃったからね、
うん、あとセリフが少ない分役者さんもすごい気合が入るんじゃないかなって考える部分があって、前になんか声優さんが言ってたんですけど、うん、セリフの多い役をやってる時は自分をそのキャラクターを表現する機会がいっぱいあるから、
うん、
あの大変だけどすごくやりやすいって言ってて、うん、逆にセリフがないや、あの少ない役をやる時はその一言だけで表現しなきゃいけないキャラクターをって思うと、うん、すごい緊張するみたいな話をしてて、
うん、
だから多分役者さんもこの一言しか言ってないけど彼はこういう人間であるっていうのが多分ちゃんとテイラー・シェリダン作品の中では決められてると思うので、
うん、
その一言だけで相手をどう思ってるのか表現しなきゃいけないとかってなるとかなり考えるんじゃないかなとか思います。弟子入りしたい、
うん、
どう作ってるのかが見たいです。
どうします、なんか、あのね、実際に人殺しめることだよみたいなさ、こうい
やいやいや
いや、やってくださいみたいな
やばいやつかよって言って終わっちゃいますけど、
うん、でも本当にこう法律の行き届いてないところとかさ、だからそれこそ佐原さんが言ってる通りさ、ガバガバなんじゃないのというような風に感じる、ちゃんと警察とか大丈夫、捜査とかできてんのとかさ、
うん、
心配になるようなのとかあったりするじゃん、まあ、うん、実際のテキサスとか行ったことないから分かんないっちゃ分かんないんだけど、うん、多分こういうスポットがいっぱいあって、そこがテイラー・シェリダン的には描きどころのポイントで舞台にしがちなんだろうなっていう、ウィンドリバーの時のこういう時はとかさ、
うん、
ね、テキサスのこういうところではこういう感じとかさ、出身どこなんだっけ、
テイラー・シェリダンの、
テイラー・シェリダン、
テイラー・シェリダン
複数の出身地あるんじゃないかっていう、
テイラー・シェリダンはテキサスですよ、
あ、
テイラー・シェリダンがテキサスなんだ、じゃあ真ん中にテキサス持ってきたんだ、
そうかね、うんうん、
じゃあこれは生々しい感じとして自分で記憶してるところもあるんだろうね、
感覚としては持ってるんじゃないのかな、うん、何かそういう、テキサスだからメキシコもね、
うん、
近いし、だからやっぱりそういうところで、あと多分ワイオミングとかも真ん中の方だよね
と思いますね、うん、先住民の人たちが追いやられてる場所なので、うんうん、でなんかあの背景とかあの風景を見せるだけのシーンでものすごいなんかお金がない感がめちゃくちゃ出てたじゃないですか、看板にお金貸しますみたいな
あったり、
でも石油が出ればお金はもらえるみたいな、
うんうん、
でもみんな貧乏な人は銀行にお金を騙し取られとか、私好きなセリフがあの貧困が感染するっていう、
うん、
めちゃくちゃ好きなんですけど、クリス・パインが言ってた、
うん、
親が貧乏で、
うん、はいはい、
自分も貧乏で、
はい、
子供にも感染するとこだったけどそれは止められたみたいな、
う
ん、
もうラスト、
ね、そうね、
そことか
もその辺はもうもはやね、日本もねっていう、
もうそうですよ、
そういうその問題はねってなるとね、
うん、
でも貧乏は世襲制ですよね、うん、ダサい、ダサい、
あれなんか言い換えが、言い換えがなんかあれ
クオリティが下がってる、
矮小化されたのに、うん
やっぱりなんかそういうところであれだよね、やっぱテイジョナシエターは、まあ今回とかも特にそうだけど、やっぱりさっきのね、息子との外のベンチのね、あの息子との会話とかのその噂を信じろっていうあれも続いてるけど、やっぱりなんかもう終わってる人間は終わってるんだよなっていうことを噛み締めながらも生きているみたいな、だからここで止めたいとかになるしとかで、だからウィンドリバーとかもあれはちょっとね、子供が死んじゃうっていうこととかあるけど、ラストね、ツル2人とかは本当にただただ残された、うん、終わった人間たちだけどいるんだよっていう感じとかは、諦めなんだけどを受け入れるしかないという人たちもいるし、それだけじゃないところも信じたいっていう感じはやっぱあるのかなっていう感じ、うん、まあだからボーダーラインもね、ボーダーラインだけどもっと大きい意味でシステムに巻き込まれていって、うん、これもう諦めるしかないじゃんっていうようなこととかもあったりして、そういうところは強い差なのかなって今改めて思ったかな、話しててね、
うん、そうね、俺だったら諦めるもんね、ただ普通に、うんうんうん、諦めを受け入れて生きるっていう方向性にね、なかなかやっぱ向かうはないもんね、
うんうん、だそこをやっぱりひょっとしたら逃げないで直視してる人だから強いのかもしれないっていう、
すごいわそれは、
それをベースにそこでとどまるんじゃないから何か物語れるの人なのかもしれないよね、
そうかもしれない、だからもうやっぱ姿勢が違うんだなっていうことが今ね、うん、俺やっぱ嫌だなって思ったら逃げるもん、
うん、
逃げるし諦めるしみたいな、うんうん、ところじゃなく戦うタイプなんだな、とどまって戦う、
そうとどまって受け入れるんだけど、うん、あの物語ることで何かをあれするタイプなんだろうね、
そ
う
そ
う
受け入れるけど、それはね、うん、服従するとかそういう意味ではなく、
そう、それだけでっていう、
そこがテイラーシェリダンなんでしょうね、
うんうん、かっこいいかっこいいな、物書きとしてやっぱちょっと
そうね、
かっこよさが、
いや俺逃げちゃうもんな、ちょっと考え直そういろいろそういうね、やっぱ作り手の、うん、まあ、反映されちゃったりするんでね、やっぱキャラクターにね、
うん、
逃げることをやっぱ肯定しがちにやっぱね、うん、なっちゃったりする場面でね、戦いを選択するっていうことに、ね、どっしりとね、
うん、
構えてる感じ、絶望的ではあるんだけど描かれてることは、
うん、
テイラー・シェリダンに対するね、悲観みたいなやっぱないんですよね、なんかやっぱ
し、うん、作家としてね、
作家としてこうどっしりしてるから、うん、作品としてダメージ与えくるんだけど、なんだか信頼できるっていう感じがあるのがね、うん、ずっとテイラーシェリダンの話してるわけ
だ、そうねこれ作品の話なんだ、
うん、もうマリッペがもう
そうね、
一言も喋んなくなっちゃう、
もう大丈夫です、
何にもない、はい、何にもない、
うん、あのウェイト氏のおばちゃんの
おばちゃんのシーンと、まあ、クリス・パインが良かったなぐらいな感じなんで、うんうんうん、大丈夫です、
そんな語る話かみたいなね感じかもしれない、
あんまり響かないタイプなんで、
あ、まあまあ、
こういうの
う、ね、うん、
まあしょうがない、ね、うん、そうね、
うん、でもちょっと監禁の手口が言われてみればありそうでなかったらみたいなね、
監禁
っていうか、お金のロンダリング、
ああ、
確かに、そう
カジノでね、
ね、はあみたいな、うん、カジノで大儲けしたんだよって言うだけで、
うん、
あーみたいな、
確かにね、
あれ最初カジノでお金使うのかな、
そうそう、兄ちゃんがさ、まだ連れてきたのかこれと思ったら、
うん、ね、また別のこう目的のために、そうそうそう、もう一段階、うもう二桁とか増やしたいのかな、
ね、かなと思ったら、うん、はあでこれを考えたのはクリス・パインの方かと、う
ん、あ、これロンダリングなんだ、
ね、これはちょっと見たフレッシュでしたね、
フレッシュだね、
うん、
かもその騙し取られた銀行、差し押さえをやってる銀行の金を取って、
うん、そうそう、
ね、また銀行に、
そうそう、復讐ではあるんで、
超面白いね、
よくできてる、
だからあの兄ちゃんがちょっとだけあれして一人で襲った、でなんか別の銀行を襲っちゃってね、うん、もうなんでそんなことやんだよってしかもあの何も用意してないからって、ね、
服
の中にこうガサガサしてね
散らばらせながら、もう、そうそう
そう、こういうことをいろいろやってきて使わせたんだなっていう、
うん、でもウェイトレスとかクリス・パインの顔をバラさなかったですよ ね、
うん、
なんかそういうのはちょっと不思議な感覚あるね、
うんうん、
なんだろう、
いい男だったし警察がチップ取ってったから、
うん、まあ、警察の 方が嫌だっていう、
まあ、なんか警察に嫌な思いがあるのか、
200ドルくれたのにみたいなもんだもんね、
うんうん、
だからその額と同額の渡せばよかったのにね、警察もね
まあまあ、
その200ドルは鑑識に回すから、俺がポケットで200出すからみたいな感じだったら心よく、多分もしかしたらね、うん、あ、クリス・パインの顔してましたよって言うかもしれないのにね、
クリス・パインの顔してましたそうね、これパーカーもね、
うんうん、確かになんかやっぱところどころフレッシュがあるんだよね、
うん
うん、なんか見慣れたようで見飽きたような題材でも、うん、実際だったらどうなるんだろうみたいなところで、自警団として銀行強盗とか起きたらさ、
あ、
まあ僕ら銃社会じゃない人たちだと、ね、うん、
日本人だったらね、とにかく渡しときでもうただ従う、うん、ギゴゴと来たら、うん、歯向かわないよね、
うん、
歯向かいます？
歯向かいます
歯向かわないですけど
銀行とかのさマニュアルとかどうなってるのか知らんけどさ、うん、なんか変な行動したら危ないもんね、
うん、
まあ大体が向こうがね危害加えないんだろうなと、うん、なんとなく察することができれば黙っとくのが一番安全ではあるじゃないですか、
うん、
まあテキサスの人たちはやっぱね銃をね携帯して持ち歩いてるっていう感覚がまず他の州とも全然違うだろうから、
うん、
それで全然 OK っていう世界観のね、
うん、
そりゃ反撃されるわなっていうか
アメリカの人も言うらしいですもんね、他の州の人に銃持ってんのって聞いたら、うん、テキサスじゃないんだから言うらしい、
そうだよね、笑い話みたいになりそうだよね、うん、
でもねベン・フォースターがねあのもう本気で撃ってきたらね、まあ、シカでとっとと逃げてきましたけどねあいつ
あの感じもリアルでいいですよね、無理しない
みた
いな、
あ本気の本気は無理だみたいなみたいな ね、
そうね、
だから銃の強さは分かってるから、みんなあの銃持ち出されたらちょっと今の手持ちじゃ無理だみたいな感じは、
そうね、あのライフルの時も30分かけて回り込んだ方がいいみたいな、
そうね、
うん、後ろ後ろバックみたいなさ見たことないもんな他のね、ああいうところは
あれはなんか新鮮な感じありましたね、独特でしたね、
ね、普通だと勇気出してもう果敢に行っちゃいそうだもんね、うわ、んうん、ーとか言ってね登ってっちゃったりしてね、で当たんない当たんない当たんないみたいな
トム・クルーズ、
トム・クルーズ、
トム・クルーズとかなら、
うん、当たんないね、
当たらずに走っていける、
うん、そういう感じなのかなみたいなね、うん、思っちゃいがちだけどね、当たっちゃうからねちゃんと逃げなきゃいけないと、
ちょっとあのクスクスできる感じのあのバックバックみたいなシーンの手前で相棒がパーンって死んだ瞬間の、
うん、
えっていうなんか衝撃とかがすごかった、
そう、ね、いやそうだからあの前編通してジェフ・ブリッジスがね出したことない声出すんだよね、うん、ああみたいな、
うん、そうだったっけ、
うん、そうそう、その声で あマジなんだっていうのが
あらしいんで、ね、
よりわかる、うん、演じてわーいお前ーとかやられたら冷めちゃうじゃん、
うん、
じゃないんだよね、ああみたいな感じの
でも間もなかったもんね、なんかね、
うん、だから
撃たれる、要は撃たれるぞっていうのも一種のエンターテインメントのあるわけだけど、そういうもんなかったからね、
うん、
彼のことを思ってどうこうとかもうそういうことは一切できないね、
うん、
まあ、テイラー・シェリダン好きはああよかったな、これもテイラー・シェリダンだなとなるでしょうしね、
うんうん、
テイラー・シェリダン、テイラー・シェリダンが主人公みたいになってる
脚本ですよ、
まあ脚本なんですよね、でもやっぱ脚本の強度が本当にあるタイプ の映画なので、
うん、
あの本当に脚本家で追うっていうのがね、あの成功するタイプのね作品なんじゃないかなと思いますんでね、そういう感じで見てください。ちなみにこれはネットフリックスでね、うんうん、見ることができますんでね、皆さんぜひ見てください。さあ次回がですねネットフリックス会いましょう、
うん、
こちらがですね、アン・ハサウェイとベン・アフレックが出演しているマクマホンファイル、こちらネットフリックスで見ていきましょう、うん、じゃあエンディングです。そろそろお別れの時間となりました。お願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは新生活映画、新作映画を語り合う急げ映画館ではハーレクイーン華麗なる覚醒を扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなでマクマホンファイルを鑑賞していきます。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾いますので、ぜひ何でもいいので書いてみてください。そして、次週がミニオ大トークが新生活映画、そして、急ぎ映画館はハーレクイーンをねやっていきますよということです。ということでね、ドイラジは、YouTube とポッドキャストでね配信しております。ポッドキャストは Spotify とか iTunes、 Google ポッドキャスト、こちらでね配信されてますんで、ぜひ見つけたらチェックしてみてください。お願いします。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリとカタでした。
じゃん、またねー、
またねー。